シネマクエストレディオ
平成アホデミー大賞、今夜お届けするのはこの部門です。
チキショー部門。
おお初登場、
初登場チキショー部門、見ただけ時間の無駄、金返せというチキショー部門。まあ本当に映画館でたくさんの映画を見ているプレゼンテーターの皆様、当たりもあれば外れもある、映画愛に満ちているプレゼンテーターだからこそ巡り合うことができたチキショー部門。実は前回の神戸アホデミー賞の公開収録の際に気象部門という部門がございまして、その際に小野ちんがチキショーとなった作品だったと言って一番受けたということで今回このチキショー部門というものが設立されたという、ね、
ありがとうございます。
トップバッターはまずは内屋敷さんにお願いしたいと思います。ご紹介いただけるチキショー部門、映画のタイトルは、
はい、デビルマンですね。
デビルマン、
はい、今回すいません、僭越ながら全部もちょっと喋らせてもらってるんですけれども、いろんなこう迷いに迷ったんですが、この部門だけは即決でした
、はい、悪いことを言うときに男前になるってちょっと不安なんですけれども大丈夫でしょうかね、
はい、頑張ります。
それではきっぱりと迷いのない男、チキショー部門のプレゼンをお願いしたいと思います。チキショー部門、内屋敷さんが迷いなく選ばれた作品、デビルマンです。どうぞ。
はい、まあ、タイトル通り悪魔映画、まあ、悪魔と天使の、まあ、最終戦争、いわゆるアルマゲドン、これをもう描いた映画なんですけれども、皆さんイメージするところとしては、おそらくアニメ版のあの青い体のデビルマン、あれは誰だ、デビルマン、デビルマンだないかなと思うんですけども、原作永井豪先生の原作、これは非常に名作でして、知る人ぞ知る、まあ、歴史的な傑作です。これに影響されたアーティスト作家非常に多い作品なんですけれども、それの完全映画化という歌いで、実写化されたのがこの作品なんですが、夏博之監督、この監督ビーバップハイスクールとかで有名な監督ですね。非常に好きな監督ではあるんですけれども、まあ、ビーバップハイスクールがデビルマンしたらあかんやろっていう話でして、原作の筋を沿ってはいるんですが、コミックにして全5巻です。上っ面だけをなぞって中身が何もない、本当に悪魔のような映画です。あまりにもすごい映画なので一見の価値はあるかもしれません。
以上です。時間もぴったりでした。
いや、
素晴らしい。なんやろうな、あそこの定食屋もうすごい味すんねん言われたら行きたくなるみたいなのありますよね。だし取ってへんのちゃうのお味噌汁みたいな言われると飲みたくなるみたいなね、なんとも言えない力強いプレゼンをしていただきました。チキショーに対して迷いのない男、内屋敷保つにプレゼンしていただきました。さあ続きまして2人目はチキショー部門の海の親そしてあのイモデミー賞の小野ちんに選んでいただきました。おのちん、チキショー部門選んだ映画のタイトルは何でしょう。
ノーウィング
です。ノーウィング、
はい、いいですか。
いいですよ
チキショーで最初に思い浮かんだがこのノーウィングなんですけども、ニコラス・ケイジが 学者かなんかで謎の文字列書いた紙見て、これなんか人類滅亡のなんかちゃうん言うて、どないかせんとあかんわ言って走り回るんですけど、結局あかんわ言うて実家に帰って、人類滅亡の時を待つっていう映画なんですね。で一緒に走りで一緒に走り回ってたなんか女の人おるんですけど、その人の子供とニコラス・ケイジの子供はなんか導かれるような、なんかどっか導かれていったところでなんか変な不思議な乗り物乗って、それ降りたらなんかこう麦畑みたいなところで降ろされて、なんかそこでなんかアダムとイブになんのみたいな最後なんですけど、さっきのあのイモデミー賞のとこに映画見たらこう一言二言書いてるんですけど、その時見たら見返してみたら歴史に残る壮大なゴミ映画って書いてました
以上です。もう素晴らしいですね。
強いですね、やっぱり。
いや、歴史に残るその作品を多分今日会場にいらっしゃった方は一生懸命探して
見てはる人おるんかな。
あ、いやー、
見てゴミじゃなかったですか。
僕ないだけどな。
好きですか。好きですか。
いやいや、ちょっとね、何の映画か分からなかった最後まで。
なんかね、
うん、
なんかね、
こんなん怒られんのかな。
知らないですよ。
これ映画の番組やと思うんだけど。
でも知らないっすよ。個人的な意見なんでね。僕の個人的な。
友達がゴミ言うたらゴミやな。
独断と偏見ですからね。
す、はい、すいません。
しかもミクシーやしな。
こっからニコラス・ケイジが気候が大なったって言われてる
んですよ。そうなんです。変な映画に、ね、こっから変な映画
が。お前が絶対取り出してくれるよ。
あくまで独断と偏見の情報ですからね。はい、皆さんその辺は踏まえてですね、楽しんでいただきましょう。なんかもうチキショー部門終わったみたいな気持ちになってますが、まだ2名しかプレゼンテーションしておりません。
ものすごい間空いてんねんから、僕美少女部門から喋ってないからね。
はい、ということは続いてのプレゼンテーターはこの方でしょう。チキショー部門最後は大鹿ちゃんです。ご紹介いただける映画のタイトルは、
これは意外ですよ、バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生ですね、これ。
もうやっぱりスーパーマンしか出てこないのに、なんで。
これは意外でしょ。でも
あえてチキショー部門で出てくるんですね。
こんだけスーパーマン好きやって言うてんのに、タイトルにスーパーマン入ってる映画がチキショー部門ですよ。
じゃあもう熱い思いがあるのでしょう。
はい、
それでは旅立っていただきましょう。大鹿ちゃん、チキショー部門選んでいただいたのはバットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生、どうぞ。
もうむちゃむちゃムカついてますよね、この映画に関してはね。新しいスーパーマンがどういう路線で行くんか言うて、マン・オブ・スティールの次の作品なんですけれども、期待してたんですよ、方向性を。なんでバットマンと戦わなあかんねん、いうスーパーマンがですよ。もう指一本でピンで勝つのに戦わせよってん、ほんまに。どういうことやねん。ほんでこれね、エクステンデッドバージョンやったら183分3時間の映画やねんけど、バットマンと戦う4分50秒くらいしかないねん。なんやねんと。ほんでもうボロ勝ちすんのに、なんか戦わすの無理やりね。ほんでバットマンとスーパーマンがやっぱり仲直りすんねんね。その時におかんの名前が一緒やったりって仲直りするというスーパーダサくの映画でね、ほんまもうめちゃくちゃあれだぜ。で監督のザック・スナイダーもこれはやばいと、途中でおもんならっていった思って、ワンダーウーマンのガルガドット推しやねん、もうね。でも途中からワンダーウーマンの映画やねん、もう。何やねん、スーパーマンどこ行くねん、まあ、あかん、もうこれはもう平成で一番ムカついた映画ですよ、間違いない。もう
間違いないということで、ここで終了です。やりきりました、大鹿ちゃんです。素晴らしい、
ありがとうございます。
まあ、スーパーマン愛が一番炸裂したのがもう平成で一番
最高。カトムシワイとオッサーみたいなことだよね。
めちゃめちゃ人相が悪かったです
よ。これは内屋敷さんのフォローを聞いてみたい。
あ、
よろしくお願いします。僕は結構好きなんですけどね。
マジっすか。マジっすか。いや、僕もそれスーパーマン出てる以上好きですけどね、方向性を完全間違えたんじゃないかという。
作品としてはね、ええ、正直
でしょ
とは思うんですけど、僕はね、こうガルガドット、
いやもうみんな僕だって好きですよ。
これ、ね、美女ですから、はい、ワンダーウーマン推しにはたまんない。
美少女本も入れるの忘れてましたね。
はい、
ガルガドットは別品ですけど、
結局仲良くなってるじゃないですか。こっちはあかんやってこっちはいいって言って、なんか盛り上がるんかなと思ったら、
だいたいね、世間気にしすぎてバットマンの方を前持ってきてるでしょ。
あ、タイトルが ね、バットマン VS スーパーマン、これ世間を気に
してなんですか。暗いから言うたらスーパーマン VS バットマンなんですよ。
暗いがあるんですか。
暗いですよ。ええ、これジャスティスリーグ、ジャスティスリーグの暗いですよ。
なん当たり前じゃないですかみたいな。
ジャスティスリーグはスーパーマンが作ったんですよ、コミックの中ではね。バットマンが財力で作ったみたいになってるんですよね、これ。非常に良くない映画ですよ。
興奮した後に丁寧になるっていうね、ところが大鹿ちゃんらしい人柄が出ていますけれども、なんだかんだ言いながら、チキショーって腹立ったことって盛り上がるんですね。
そうですよね。
なんだかね、はい、チキショー部門熱く語っていただきました。内屋敷さんがデビルマン、そしてオナチンがノーイング、大鹿ちゃんが大好きなスーパーマンをなんとチキショー部門に持ってきました。バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生、この3本のチキショー部門の中から藤井審査委員長、今回は珍しくまだちょっとお悩みでしょうか。
はい、悩み解決しました。
悩み解決したようです。いいですね。それでは早速発表に移っていきたいと思います。
チキショー部門はオノッチンさんのオーイングです。
うせやろ、
ありがとうございます。
うせやろ、
いやもう、いやそうやと思いますよ。なんか
ありがとうございます。
このね、怒りみたいなのはすごい伝わったんですけどね。
僕のフォローで撮れたんじゃないですか今、ね、
あれフォローしてもらいました。あれね、そうね、
めちゃめちゃ思んないで。
審査委員長とか今回あのステージ上のプレゼンテーター以外に客席からウェーっていう声が
それがね一番嫌なんですよ。
上がりましたけれども、
いやでもおーみたいなになっといてもらったらありがたい。
いやでもチキショーというプレゼンが上手だったっていうのもあるかもしれないですからね。その反応だったのかもしれない
です
。
小野ちんさんは最後までこの作品をけなし続けたというか、そのぶれない畜生感が僕は好きです。
ありがとうございます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ映画館でもご覧になられたというリスナーの皆さんもたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。劇場版パタリロ、コミックを突き抜けて 2.5 次元ミュージカルを飛び越えて、あのパタリロがついに映画館のスクリーンにやってきたということで、今夜お話をお伺いするのは主人公のパタリロを舞台版に引き続き演じられました加藤諒さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はラジオのインタビューなんですけども、今日は加藤さんのもう本当にパタリロそのもので。
そうです、今日はあのパタリロのマリネール発声の格好であのこちらの方にお邪魔いたしました。
いらしてくださいました、
ね、ラジオだから伝わらないのがね。
そうです ね, ねでもねで多分若干伝わってると思うんですけども。私あまりあの緊張することがないんですけど、はい、まさか生きてる間に実物のパタリロに会えるとは思ってなかったので。
あでもそうやってあの言ってくださる方も多くて、
はい、
で舞台の上演中とかにあのスターダスト計画の演目をやらせていただいたんですけど、そのスターダスト計画が映画であの上映されたアニメの、
はい、
当時物販で販売されていたノートにあのパタリロ生きてるパタリロにお会いできると思っていませんでしたっていうお手紙を書いてくださって送ってくださったんですよ。なんかそういうのをいただくとやっぱりあの長年愛されていてでその大切にされているこの役をやるっていうことのありがたさとかちょっとあのちょっとプレッシャーにもなりますけど、でもすごいあの嬉しかったですね、
はい、でも大好評の舞台版ミュージカルを経て今度は劇場版映画化となったわけですけど、
はい、
その際のお気持ちは率直にいかがでしたか？
いや嬉しかったですね。あのその舞台でみんなでこう築き上げたものを映画化という形になったんですけど、その舞台版のキャストさんやスタッフさんがそのまま映画にもうあの出演したりこうあの携わってくださっていて、だからその舞台でこう築き上げた全てをこう映画に注げたかなと思います。
私はもう見ていてこう観客側にいるんですけども、端っこの端っこの端っこれの玉ねぎでいいからそっちの世界に入りたいってもう熱望して
本当にね、
もうなんか散らばった花びらを拾う係でも何でもいいので入りたいというね。
でもただ美少年じゃないと無理なんです
よ。そうなんですよね。そうなんです。でもその、 あのパタリロのもう美少年だらけという世界観も、はい、素晴らしい再現力ですよね。
そうですね、もうあの美しい方々にたくさん出演していただいてで今回あの玉ねぎ舞台にはあの僕とプライベートでも仲良くさせていただいている菅健太くんが入ってくださったりとか、あのスクールウォーズとかにも出演されてた松村さんとか、あと木下ほうかさんとか、こう結構豪華なんですよね。玉ねぎ舞台も今回映画になってよりレベルアップしたというか、もう本当にあの玉ねぎ舞台もあの要注目です。
そうですね、はい、あのコミックの大ファンでコミックはもうそれこそ読み終わってまた一から読み出してもこう細部に細かくいろんなネタがこう仕込まれていて、うん、何度読んでも楽しいんですけど、
うん、
映画もまさにそうで、あっという間に過ぎていくところにも面白いところがたくさんあって、
そうですね、結 構もう細かく細かくいろんなネタを放り込ませていただいてますね。
すごく見応えがあります
ね。どこからどこまで伝わってるかちょっと楽しみですけど。
でもそのまさかあのパタリロの世界観がまず最初に 2.5 次元ミュージカルになった時も衝撃的だったんですけど、それがまあ映画になると聞いて、でもファンからするとパタリロだけは美少年像は何とか作れてもパタリロだけはできないんじゃないかと思っていたところでの加藤諒さん、
いや
もう生まれてきてくれてありがとうございますの境地ですね。
まあでもこれに関してはもう親にも感謝ですね。本当にこういう風に産んでくださってありがとうございますって。
こういう
風
に、
はい、本当にありがたいなって思いますし、マヤミネオ先生も、はい、何度かこのパタリロの実写版のお話をいただいてたらしいんですけど、
はい、
やっぱパタリロを演じられる人がいないっていう話でこう流れていっちゃうことがあったみたいなんですけど、その中でこの企画を発案された方はいますと断言してくださって、
はい、
でそれでいるんだったら OK ですよってみーちゃん先生も言ってくださって、でそれで僕が来て、でそれでこう初対面した時に、
はい、
もう行けるって思ったって言ってくださいました。
なんか私も待っててよかったっていう気分になりました。
本当ですか。でももう本当にその舞台の初演のこう情報解禁の時に、
はい、
バタリロを演じられる俳優は一体誰なのかみたいな、
うんうんうん、
こうそういう言葉がこうホームページに上がってて、
はい、
そんなにハードル上げないでってすごい思ってたんですよ。なのでこう周りのこうツイッターの人たちとかも予想が始まるんですよ。誰誰なんじゃないか、誰誰なんじゃないかって、ね、でそれで何件か僕だって当ててる方もいらっしゃってて、
はい、
すごいなって思う中ちょっとプレッシャーでしたね。本当に
でもいや私の周りにも結婚して子育てしていてもパタリロを全巻綺麗に並べて新刊黄金が出るのを楽しみにしているっていう友達がいるんですけど、加藤諒君生まれてきたからだよねって言ってました。
いやね本当ありがたいですよね。
でも本当に存分に楽しむことができるエンターテインメントだったんですけど、その中でも今みーちゃん先生という言葉が出ましたが、はい、まや先生も登場されるじゃないですか。
そうなんですよ。
現場でお会いしたり、その撮影に入る前にお会いしたりして、まや先生はどんな方でいらっしゃいますか。
そうですね、なんだろう、なんかすごい淡々と喋られる方で、
はい、
もう本人がおっしゃってたんですけども、私はピーっていう心臓の、
はいはい、ペースメーカーの
機械の止まってる時と同じくらい、うんうん、私はもうブレないと言われてましたね。であとずっと2019年は、
うん、
マヤミネオイヤーだとずっと言われていたんですよ。で、みたいなすごいですねみたいな感じで僕たちは聞いてたんですけど、そしたら飛んで埼玉が公開されて、
はい、
そしてパタリロも公開されて、本当にマヤミネオイヤーになっていてすごいなって思いましたね。でもこうお仕事される前とかにこうちょっと寒かったんですよね、はい、この撮影中、でちょっと待ち時間も長かったのもあって、その時にみーちゃん先生はカップ酒を一杯飲まガソリン注入されてましたね。
ホットな感じ
でね、はい、それでホットな感じで挑まれていましたね。
なるほど、ホットな感じが伝わってきたかもしれないです。ちょっとした裏エピソードも教えていただきながらね。でもパタリロというと、大人びた子供、いや間違えました、子供みたいな大人、いや違うな、女性みたいなメルヘンなでも男性的なって、もういろんな要素が入っていて、実際に、私たちはパタリロ好きっていうだけで済むんですけど、演じるにあたってのそれこそこうプレッシャーとかこだわりとか、パタリロ愛、ここだけは加藤諒のパタリロのここだけはみたいなところってありますか。
そうですね、すごいパタリロって こういろんやっぱ先ほど言われていろんな面があるんですけど、僕最初こう本読みをやった時にやっぱその品の良さとか、うん、国王とかなんかそういう部分をすごい気にしてやっちゃってたんですけど、やっぱそのパタリロはちょっとお金に汚いとかそういうちょっとずる賢い、
はい、
そういう一面があるっていうのをもっと出した方がいいって監督の小林健作さんに言われて、
はい、
でそれでこう少しずつ少しずつ出すようにしていって、でそしたらこう今の形になったんですけど、だから結構そのダークな部分とかっていうのはすごい大事にやらせていただいてます。そのパタリロがこう、あ、玉ねぎ舞台にこうパタリロがこうお前ら連れてけって言った後にこううるやってその犯人たちをこう蹴ったりとか、
はい、
そういうところでちょっと腹黒さというかなんかそういうのを出したりとか、なんかそういうところを大事に演じさせていただきました。
もう噛めば噛むほど味が出る珍味のようなパタリロがすごく小気味が良かったです。
ありがとうございます。
でもその品が良いという部分のなんか憎めない可愛らしさとか、なんか心の中にある乙女心みたいなところとかにまた惹かれてふわっと花が咲くような気持ちになって、心底パタリロだなと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に私多分シネマクエストラジオ始まって今日のインタビューが一番興奮してると思います。
本当ですか。
はい、もう愛の告白をしに来たような気分で、
あら、
はい、馳せ参じましたので、
ありがとうございます。
そうなんです。今の監督の小林健作さんの名前が出ましたけれども、はい、この劇場版の挿入歌、
はい、
がですね、小林健作さん監督自ら作詞作曲をしていらっしゃいますけれども、はい、まあ、曲のタイトルだけでも「ビバ昭和」「ビバ花と夢」、そして「キラーバンコラン」「ダンシング生ハゲボーイ」「恋のスナイパー」なども聴くだけでもワクワクするような、まずこのアルバム買っちゃおうかなというようなタイトルばっかりなんですけど、
いやもうぜひ買っていただきたいですね。
実際にこの、まあ、歌ってで踊るシーンがもともと麻耶先生が描かれたパタリロの世界観をこう最もこう表現しているというか、すごく華があって、そして絶対現実ではありえねえというのを大どんでん返しで華やかに見せる感じがあったんですけども、歌って踊ってのシーンとかでの思い出とか、ここ見どころやでというポイントなんかあったりしますか。
あ、でもその舞台版から見てる方々は、
はい、
曲が舞台とちょっと変わってるところとかもあるんですよね、
うんうんうん、
で「ビバ昭和」っていう、
はい、
その曲は舞台版ですと「ビバ花と夢」っていう曲になっていて、で花と夢の、コミックのタイトルを歌詞に入れてたりとかするんですけど、うん、今回この「ビバ昭和」って言って昭和にはこういうことが流行ってたよみたいな内容になってるんですけど、
はい、
なんかそういう違いとかは舞台を見るとより一層楽しめるかなっていうのとかもあるんですけど、やっぱこのダンスシーンとかはリハーサルを何回もやって、
はい、
でそれでみんなで揃えたりとかそういうのもすごい頑張ってやってるんですけど、よく見るとちょっとずれてる人がいたりとかあれ間違えてんじゃないとかなんかそういうところはなんかパタリロならではかなって思いますね。
和気あいあい感がもう観客にも伝わってる感じ、うん、ですね、本当に楽しそうで、
うん、
羨ましい気持ちに、あっちの世界に行きたいなという気持ちにさせられるシーンでもありました、うん、さあもう興奮冷めやらないんですけれども、はい、この引き続きこの世界観はですね、リスナーの皆さんには劇場で存分に味わっていただきたいと思います、
はい、
最後にですね、加藤亮さんからかパタリロからかどちらからでも結構なんですけど、はい、リスナーの皆さんに一言いただけますか。
そうですね、こちらの劇場版パタリロは本当に何も考えずにこう楽しめる作品になっていますので、こう普段会社に行ったりとか学校に行ったりとかこう落ち込んじゃったりとか、なんかそういう疲れてたりこうちょっとそういう方は こうぜひこのパタリロを見て元気をもらってほしいなとすごい思います。ぜひ劇場でご覧いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということで劇場版パタリロ、パタリロのマリネール八世を演じられました加藤諒さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストレイディオ。